ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮民です。前回に続いてスペシャルゲストとして愛媛県八幡浜市出身の教育実践研究家菊池正三先生へのインタビューをお送りします。昨年12月に松山市立道後小学校で行われたメジャーリーガー大谷翔平選手を題材にした夢について考える特別授業についてお聞きします。
子どもの頃からの大谷選手 の、 その写真 と、はいはい、あと成長過程を子どもたちにうまく印象付けていくというか、で子どもたちの気づきや感動をどんどんこう育てていくというか、夢についての考え方についてもある一つのまあ、目標を達成したら夢が終わるんじゃなくて広がっていくんだと、まだまだ続いていくっていう、子どもたちも自分たちこう成長していくようなイメージ持てたなという気がしました。
そうですね、今そうやっておっしゃっていただいて、あの先ほどおっしゃられたあの自己肯定感ですよね、はい、だから夢を実現しないとダメだとかね、なんかそれ自体ももしかしたらあの型に入れてしまっているのかもしれないですよね。で、あの確かに夢破れる時もあるけれども、再度また立ち上がって夢を持ち、それをこう広げ続ける、うん、そういった生き方が望ましいんだよ、そういう生き方もあの素敵だねっていうのを知ること自体が自己肯定感が上がるっていうようなその根本のところなのかもしれないですね。
この番組は選択理論という心理学をもとに、まあ、実践をされている方を中心にお呼びしているんですが、選択理論ではその夢や願いをイメージ写真のように人は描くと、でそのイメージ写真は出し入れすることができる、入れ替えることができるんだと、でそれができるのは本人だけで、大人が、まあ、あるいはまあ他人がその子供にこんな夢を持てとかこうなれというふうなそのイメージ写真を押し付けることはできないし、入れ替えさせることもできないっていうふうに言うんですが、その子どもの その自己肯定感を高める、あるいはその自分に合ったイメージ写真を描くようにするためのアプローチ、教師もそうですけども保護者にできることってどういったことでしょう。
だから今おっしゃられたように自分では出し入れができるとするならば、はいはい、こうする関係の中で自分で見つけたり感じたり思ったりする、そしてまた考えてどうかなってなる、うん、その出し入れする感覚というかあの思考がはこうする関係じゃないとできないのかなと今思ったんですよね。
読んで答えるのこうする、
はいはいはい、なんか一方的にあってもただ覚えないといけない、知らないといけない、今自分はいいんだとか悪いんだとかこうしないといけないとかっていう風にいくだけで、教師は確かに教えるという部分もあるけれども、教えるっていうのはそういうことではなくて、あの引き出すっていうふうなあのことがやっぱり大事だとよく言われるんですけれども、そういう関係性の中で一緒に響き合う中で、あの子ども自身が引き出したり入れ替えたりっていうようなことを考え思っているのかもしれないなと思いましたね。
教師とその子どもたちの関係もそうだと思います、はいはい、じゃあこのラジオを聞いているのは、まあ、保護者の方が多いと思うんですね、うん、親世代といいますか、そういう親もしくは一般の大人がその子どもたちあるいは若年者若い方と接する場合もやっぱ同じですかね。
基本は同じだろうと思うんですよね、はい、どうしてもこうこれだけダメだよとかね、こうあるべきだっていうシーンについてはあの繰り返しね、あの子どもに分かるように教えていくべきだろうと思うんだけれども、やっぱり子どもの考えとか思いとか願いみたいなものを引き出すっていうのは頭ごなしに言ってはやっぱりいけないんだろうなと思うんですよね。その行動とか 言動ですねの裏側にの願いみたいなものをどうしてもあの目に見える現象のところで反応してしまいますから、その現象の裏にあるところをやっぱりこう引き出しながらそこに共感した上で最終的に言動が変わるという、うん、そういったのはね、確かに言うのは簡単ですけれども、まあ、それだけ余裕がないといけないということにもなろうかとは思うんですけれども、大原則はやっぱそこにあるんじゃないかなと思いますけどね。
最初にあの菊池先生がおっしゃったコミュニケーションは人間関係であるというふうにおっしゃった やっぱりそこに行き着きますね。
そうですね、私たちもあの学校現場でそのコミュニケーションを知識とか技能、まあ、態度、はい、そういったものをやっぱりあの普通 の, あ, のある、ね、例えば社会科とか理科のような、はい、まあ、知識として教える、それじゃダメなんだと言っているんですけれども、なかなかその辺がね、私たち の, あの指導力不足もあってか一方的に教えちゃうんですよね。でもコミュニケーションの場合はやっぱり違いますよね。相手っていうところがあるわけですから、一方的ではやっぱりダメですね、はいはい、
そうですよね。ちょっと話飛躍するかもしれないんですが、はい、私自身が大学やそれからの若年者、お若い方で、まあ、就活中の方々とあの、まあ、接する機会がある、はい、でそういう、まあ、授業やセミナーを担当しているんですね。そうするとコミュニケーションに苦手意識を持っている大学生や若い方、それから特に、まあ、男性だったら女性と話をするのが苦手だというふうな、そういう意識の方が多くて、で練習だと思ってやってみましょうっていうふうにペアワークやグループディスカッションを投げかけるんですが、先生いかがですかね、どうしていけばいいのかなとかいつもこう頭にあるんですけど。
ただ僕あのコミュニケーションの力っていうのはあの経験しないと伸びない力だとよく私も言ってるんですよね。ですから、あ、女性と話すのは苦手だなとか男性と話すのは苦手だなとか新しい人と話すのは苦手だなとかっていう、確かにそれはそれで分かるんですけれども、そのままでいいのかという問題が当然出てくると思うんですよね。あの困るのはあなたですっていう、社会っていうのはね、いろんな方との、ね、関わりの中で営まれていくわけですから、うん、だから気持ちはわかるけれども経験しないといけないわけだから、そこはある程度こう誤解を恐れず言うならば、そういうこうペアグループであの多様な人たちと一緒にやる経験をやっぱりたくさん持たせるっていうのは、持っていただくっていうのは大事なことじゃないかなと思いますね。はい、
今日も愛媛県八幡浜市出身の教育実践研究家菊池正三先生へのインタビューをお送りしました。菊池先生へのインタビュー、次回は2月11日にお送りします。お楽しみに。